お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。ここからは毎週金曜日恒例、六日町自動車学校のご縁と感謝通信のコーナーです。ラジオをお聞きの皆様に、六日町自動車学校のスタッフが耳寄りな運転免許情報や普段の仕事やプライベートでのエピソードなどをお伝えさせていただきます。10分ほどお耳を拝借できればありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。六日町自動車学校のご縁と感謝通信、金曜日恒例コーナーとなりました。今日は六日町自動車学校代表取締役社長でいらっしゃいます佐藤義弘さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、どうも皆さんこんにちは。今週もよろしくお願いします。
また新作ですね。
はい、これ防寒具ですね。
じゃあこう温かくなっている、そうです。
はい、除雪作業用ですね。
はい、そのもしかして、はい、お帽子はこう必要に応じて出したりできる。
そうです、そうですね。
まあ素敵。そしてトレードカラーのひまわりのような黄色ですね。
これがやっぱり除雪作業中は安全ですね、目立って
だと思います。
白はちょっと危険すぎますからね。
ですよね、同化してしまいますもんね。
除雪作業の防寒具でやっぱ派手な色ですよね。
ですね、
黄色とか赤とか、はい、目立つ色がいいですよね、やっぱり。
100点満点ですね。
ありがとうございます。
そしてそんな佐藤社長から、今日は六日町自動車学校のことを伺いたいと思うんですけれども、
はい、もう何でも聞いてください。
六日町自動車学校、まず朝礼をなさるそうですけれどもね。
はい、毎日やってますね。
どんな風景ですか。
まあ、マニュアルがあって、まあ、順番で当番でやるんですけども、
はい、
まあ、この、まあ、手帳サイズの経営計画書っていうんですけど、これをみんなで読み合わせをして、
はい、
あと前の日の出来事ですね、
うん、
まあ、いいこともあるんですけど、まあ、耳の痛い話、あるいはお客様に、ね、ご迷惑かけた話もありますから、まあ、クレームとか事故とか前日の、まあ、そういうところの、まあ、耳の痛いこともですね、やっぱりしっかり共有して、
うんうんうん、
まあ、その日の仕事につなげるということをやったり、
はい、
まあ、いろいろやってますけど、
やっぱりね、全員が情報を共有するって大切ですよね。
はい、これはやっぱりですね、まあ、このコロナの時代でもやっぱりオンラインよりもやっぱりライブの方が響くことはありますね。
うん、
書面で回覧とか社内の、まあ、メールで社内メールで共有するのも、まあ、いいし、それもいいんですけど、やっぱりこう面とですね向かってやっぱりリアルで情報を共有するっていうのは非常に大切だと思いますね。
うん、
そうしないと感情がなかなか伝わらない。
まあ、そうですよね。
数字とかですね、情報は伝わるんですけど、こう感情ですよね。
うん、
感情はやっぱりね、デジタルじゃなかなか伝えづらい部分もありますよね。
うん、私昔ね、飲食店でアルバイトをしていたことがあるんですが、
はい、
やっぱりみんなでいらっしゃいませ、ありがとうございますとか声を発するっていうのがあったんですが、
朝礼で、はい、
はい、みんなで声を出したりなんていう場面もあるんですか。
それはね、読み合わせで大きな声を出しますね。
はい、はい、
まあ、これそうですね、あんまりね大きな声出すの得意ではないって人世の中にいると思うんですけども、そうは言ってもそういう方も、まあ、私もそうですけど、どこ行ってもやっぱり元気にね、大きな声ではっきり挨拶されてもらったら気持ち悪くはないですもんね。
はい、
少なくとも頭には来ないっていうか、
うん、
なんでそこだけはちょっと無理して、目いっぱい、あとはね一日ね大きな声で元気って、これちょっと疲れちゃう人もいますから。
はい、結構大きな声出すって、
はい、
エネルギー使います
よね。使いますよ。
はい、そんな中で無事故無違反の心得という読み合わせをなさるそうですが、
はい、
無事故無違反、どんなことをやっぱりみんなでこう共通共有するんでしょうか。
まあ、最初にですね、結論から言ってしまうと、ここで、まあ、当社の社員がいろいろとテクニカルなことをですね、まあ、いろいろ安全運転で言って、それももちろん大切なんですけど、
うん、
その大前提があると思うんですよ。大前提が、
はい、
交通事故違反というのはこれ人災です。
うんうん、
で犯罪ですね。
うん、
でなんで起こるかというと、たった1秒ですよね。まあ、正確に言うとたった 0.1 秒の不注意で、
うんうん、
こういう人災違反事故犯罪が起きちゃうということになります。う
ん、はい、
じゃあそれをどうやって防ぐかといったら、この裏を返せば、うん、0.1 秒の不注意がなければいいわけですから、
うん、
0.1 秒の不注意なぜ起こるかというと、やっぱり気の焦りとか、
はい、
まあ、今流行ってますね、鬼滅の刃の全集中、運転に全集中じゃなくて何か他のことで気を取られるとやっぱりこのふと魔の 0.1 秒が不注意が出てくるわけですけど、そうしないために運転に全集中するためにはどうしたらいいかっていうと、余裕を持って少しでも早く出発すると、で、着いてから時間調整したらどうかなと、いうのですね。
今特に雪道 で、そうですよ、時間読めないですもんね、
今日もここにですね15分前に来るように出て、まあ、ちょうど鳥を持ってこれましたし、でこれだけ聞くとなんか着いてから時間もったいないな、待ち時間ってあると思います、例えば学生の方とか社会人の方、まあ、私もそうですけど、そしたら今こういう時代ですから、まあ、学生の方であれば目的地に着いてから勉強するとかですね、まあ、テキストがなんか一冊あればできるし、なくてもタブレットかなんかでできるし、社会人も着いてから会社のなんかメールを処理するとかですね、これ別に車止まってたら駐車場で全然問題ないじゃないですか。それだったら、まあ、あの待ち合わせの時間10分早めに着いて、待ち合わせの時間の何分か前までこう車の中で仕事をしていけば間に合いますし、
そうですよ、女性の皆さん待ち合わせの5分10分前に着けばお化粧直しもできますからね。
でかつあのバッファー予備見てますから、今この時期なんか特にそうだと思います、あの排泄の、ね、作業、あれも、非常に大切な作業ですから、ああいう時にイライラしなくて済みますし、あの慌てなくて済むということになりますから、いろんなテクニカルなことはあると思いますけど、事故違反防止の一番の大前提は早めに出発して焦らないってことですね、加えて限られた時間を無駄にしないために、着いてからやることをあらかじめも用意しておくってことでしょうかね。
こうあの時間のこう順序を逆にすればいいだけのことですよね。
そうです、それをギリギリまで何かやってギリギリで出るから焦っちゃうわけですからね、
ちょっとあのドキッともしますが、皆さん余裕を持って、まあ、とにかくこと冬の運転はお気をつけいただきたいと思います、まあ、あの共有という点でね、安全運転に関する方針も全員で共有してますっていう、文面がありましたけれども、このね2番目の安全運転推進、まず1に車は常に整理整頓しておく、これが無事故につながる、
これはですね当社であの社員さんの運転診断を、まあ、あのサポートさせていただいている企業さんの、まあ、あの運行の担当の方に聞いたんですけども、やっぱりどうしても、事故とか違反の頻度が多い社員はですね、あの会社から割り当てられた車両のやっぱダッシュボードにいろんなものが脱然と置かれてたり、車内が整理されてない、いらないものがあるっていうのとあの事故違反の頻度がですね、ほぼほぼ一致してるなんてお話聞いて、確かにそれはあるなという、まあ、さっきの全集中ってことになれば、運転に全集中するんであればやっぱりいらないもの視界に入らない方が
なるほどね、いやもうあの今日はね社長に私の車は見せられないなとこれは思いました。そうか、ダッシュボードに物を置かないね、やっぱり余計な運転に関して余計なものは車にはいらない、
まあ、当然入れていいんですけど、まあ、なるべくあの運転する時の視界になるべく入らない方がよろしいのではないかなということですね。
あとあの事故に関してなんですが、先ほどもね朝礼の時に、いいこともあれば悪いことも、全部共有するっていうお話をなさっていらっしゃいましたけれどもね、やっぱりこう報告の義務っていうんでしょうかね、これを大切にしないといけないようですね。
そうですね、当然まず警察もそうですし、関係先もそうです、もしてまして会社の上司にもそうですよね、
そして六日町自動車学校では無事故無違反の方にはご褒美があるそうですが、
罰もあれば報奨もあるということで、安全運転手当っていうのを私たち六日町自動車学校でそんな仕組みでやっておりまして、でこの安全運転手当どういうことかというと、無事故無違反、年間で無事故無違反であれば、まあ、勤続年数に応じてですね最大10万円までの安全運転手当を、まあ、社員パートあとアルバイト支給してますね、
いやこれはねまたあの張り合いが、まあまあ、もちろん安全運転基本ですし当たり前のことなんですが、やっぱりねあの社長は面白いことを考えられるなと思いましてね、
その代わり罰も厳しいですよ、事故違反とか罰はやっぱり厳しいです
ですよね、
あのどんな些細な事故でも、事故を起こしたらあるいは、ね、そしたらもうすぐ即始末書 うん、で絶対その場で示談しないと自分で、はい、うん、きっかり報告警察に届け出て報告して、うん、でまあ、ありていに言いますと、教習所の中で例えば、車を車庫にしまおうとして、うん、コツンと教習所、乗車学校の中の車庫の柱に当てただけでも、うん、はい、警察の皆さんいつも ありがとうございます、私たち六日町乗車学校では警察に届け出てます、うん、些細な事故でも必ず、まあ、届け出るっていうのはですね、そういうことです、
うん、結構ねこのくらいならいいやって思っちゃう方もまだいらっしゃるかな。やっぱり届け出は義務とよく伺いますけれども、はい、ぜひね報告をいただきたいと思います。先週だったかな、はい、今運転の免許を取りに来られている方たちは、はい、まさに雪道運転実践してますっていう。
そうですね、今は本当免許取りにですね、六日町自動車学校に通われている方は本当実践、リアルな実践雪道教習ということで非常に、はい、いい時期じゃないかなと思います。
これね変な言い方かもしれませんがお得ですよね。
なかなかこういう体験は得がたいですよね。
だって昨日の東京の雪の降り方ってすごいなと思って、はい、ニュースを見たんですけれども、はい、今ねどこが突然大雪になるか分かりませんもんね。
だから今免許で、ね、この実践雪道を実践しながら取られている方はですね、これから就職して、うん、はい、地元でもあるいは転勤先で雪が降っても、はい、うん、安心ですし、はいはい、この経験体験を生かしていただければなというふうに思います。
まあ、そしてまたね雪道って運転しづらいもんなんだな、見えにくいもんなんだなっていうのがすごくいい勉強になるんじゃないかなと思いますしね、
は
い、
あと私から言って、まあ、このラジオを聞いていてですね、まあ、この春から東京とか雪の、まあ、関東ですね、うん、東京に行かれる方になんですけど安全運転のお願いということで、実は日本の、交通事故の死者数はですね、はい、ピークが、昭和45年の1万6000人約で、去年が何人だったと思いますか、山崎さん。
ピークが1万6000人、はい、うん、割と近いんじゃないかと。
いやいや 83% 減って2839人なんですよ年間で。でも東京は増えてるんです、はい、去年。なぜかというとやっぱこのコロナ禍で交通量が減って車のスピードを出す人が増えちゃったんです、うん、なのでこれから進学就職で東京行かれる方はですね、車乗ってる時じゃなくて自分で歩いてる時もやっぱり常に気をつけていただきたいなと、はい、非常に今東京では交通事故がこのコロナ禍で増えているっていう、はい、
ちょっと意外な気もいたしましたけれどもね。
53年ぶりに東京都だけで去年155人の方が、交通事故で亡くなっておりますから、本当気をつけていただきたいなと思います。
よく言わせていただくんですが、ドライバーさんも歩行者の皆さんも安全確認を徹底して事故のないようにいたしましょう。
はい、そのためにも余裕を持って早く出発ということで、
はいはい、佐藤社長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。